皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました日本マイクロソフトの米田と申します。本日はお忙しい中フェストの福岡にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私のセッションではですね、キーノートでも少し佐藤が触れました CSP のプログラムですね、こちらの概要およびあとそれにまつわるですねクラウドのですねビジネスをやっていく上での収益性をですね少し考えてみようというそういうセッションでございます。でこの 2つの内容についてオーディンの西澤さんとともにですね45分間で、ご提供してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。で、2部に分かれておりまして、まずですねクラウドビジネスの収益性向上のポイントというところからお話をさせていただきたいと思います。それでは早速本題に行きたいと思いますけれども、本題に入る前に我々マイクロソフトのビジネスの成り立ちについて少しですね米国の CEO のサティア・ナデラの言葉を借りてご説明をしたいと思います。で、サティア・ナデラが言っておりますのはですねマイクロソフトという会社はですね広範囲のエコシステム、これは皆様パートナー様が構築いただいているエコシステムでございますけれども、このパートナー様のビジネス機会の上に成り立っておりますということを CEO 自らが申しております。でどういうことかというと、我々のですね売上の約 92% はパートナー様経由の売上でございます。ですのでパートナーの皆様がですね売上を伸ばしていただくことイコール、まあ、我々も売上が伸びるということになりますので、まあ、ここは一心同体ということで共にビジネスを伸ばしていきたいというふうに、まあ、クラウド時代になりましても、まあ、同様に思っておりますのでここは一緒にやっていきたいと思っております。でさてですね IT 投資、こちらに目を向けてみたいと思うんですけれども、例えばですねクラウドですね、クラウドというものを考えたときに IT 部門で何か投資をする場合、まあ、従来の投資については 45% ですね、投資のうちの 45% を振り向けているということでございますが、新規のですね 55% 分、これはクラウドもしくはマネージサービスへの投資を優先しているということが IDC というですね調査会社の調査結果から出ております。それから同じですね調査結果によりますと世界中の企業の約8割ですね、こちらがクラウドコンピューティングに興味を持っているもしくはすでに利用しているという状況になっています。でさらに CIO ですね、の約 70% がクラウドファーストの戦略を2016年までに取ると。クラウドファーストの戦略というのは何か新規の投資を行うときにはクラウドでそれが実現できるのであればまずクラウドでの実現を考えるということでございます。でこの3つのデータを見てみるとやはりですね、まあ、これから IT の、まあ、投資、まあ、特に新規の投資分野に対してご提案をしていくためにはクラウドは欠かせない商材であると、まあ、当然皆様ももうすでにご承知だとは思いますけども、まあ、市場もですね、そういうふうになってきているということが数字からも分かることでございます。さらにですね日本での状況を見てみても明白でございまして、このグラフはパブリッククラウドのですね市場規模の伸びを表しております。で2014年見てみると、日本全体で約2000億円弱ですね、市場がございますけども、例えばそれが4年後ですね、東京オリンピックの頃どうなっているかというのを見てみると、まあ、昨年のですね対比で約3倍のですね規模になっているんではないかと、つまり約ですね5000億円くらいの規模になっているというふうに言われています。つまりどんどんですねこれは通常の IT 投資に比べると伸びていくというふうに予測されているわけですね。でここ3つの色がありますけれども、一番上の青いところが SaaS ですね、で真ん中のピンクがプラットフォームアザーサービスで、一番下の黄色が、インフラストラクチャーアザーサービスですね。で黄色い部分が特に伸びているのがお分かりいただけるかと思います。でこの部分が今後伸びていくと。で我々の製品でいくとここはマイクロソフト Azure がここに当たるものでございます。でこの辺を念頭に置いてですね、次のスライドに行きたいと思います。でパートナー様がですね今後、まあ、今すでにもうビジネスやられると やられていると思いますし、それから今後ですね、クラウドも念頭においてどんどんビジネスを進めていくと思いますけれども、今のですねビジネスモデルを大きく分けて4つのタイプに分けてみました。でそうしますと、一番左ですね、これ再販のモデルという形になりますが、これグラフが何を表しているかというと、まあ、そのビジネスモデルによってですね、平均的に得られるマージンの量、これを表しています。で再販の場合はだいたいですね約 20% 得られるというふうに言われております。で2番目のプロジェクトサービスで、これについては SI だったりコンサルティングだったりですね、まあ、1回案件を取って大きく受注して、で、まあ、一定期間ですね、プロジェクトをやってというようなものでございますが、こっちの方が収益が若干良くて 35% と言われています。で、次のマネージドサービスと、あとパッケージ化されたアプリケーションですね。マネージドサービスというのは月額課金で、まあ、何らかのサービスを提供していくというモデルでございます。でパッケージ化されたアプリケーションですね、これについては自社が持っているノウハウを、まあ、何らかの形で横展開ができる形ですね。で一つのやり方としてはアプリケーションアプリですね、これをクラウド上に実装して、世界中の皆様に向けてですね発信をしていくというような仕組みでございますが、この2つについては収益がかなり良くなるというふうにですね、まあ、データから見て取れます。でさらにですね、下のグラフも付け加えてみましたが、これはどういうことかというと、まあ、これ時系列でどういうふうな収益になるかというところを、まあ、イメージで表したものですが、再販を見てみるとですね、これクラウドの時代になってくるとプレイヤーが日本だけではなくてグローバルでですねプレイヤーが出てきます。で世界中の、まあ、再販業者がですね、同じ仮にクラウドサービスを売るとすると、まあ、同じものですので、まあ、誰から買っても変わらないという状況になるとすると、どんどんですね価格の叩き合いになってきます。で収益はどんどん削られてくるわけですね。でグラフはそういう状況を表しています。で SI コンサルティングサービスですね、これはもちろん大きく受注できればですねドーンと売り上げが上がります。ただ受注してない期間ですねというのはドーンと下がってしまいますので、結構上下がですね激しいということがですねグラフで表されているわけですね。でそれに比べて後ろの2つというのは月額課金のサービスで、まあクラウド上でどんどんですね売り上げを上げていくというモデルでございますが、まあ最初の売り上げはですね、比較的小さなものになりますが、まあ積み上げていくことでどんどん大きくなるというふうなモデルになっています。でここで一つですねデータがございますが、クラウドシフトに成功したパートナー様、これ定義としてはですね、クラウドの売上が自分の、まあ、会社のうちのですね 50% 以上占めるというものを定義としたときに、 50% 以上占めている群と占めていない群という、まあ、2つの群で比べた時のパフォーマンスですね。で、クラウドシフトに成功したパートナー様はまだのところに比べて、例えばですね利益増加率 1.5 倍あると、それから売上の増加率 1.4 倍、新規顧客の獲得のスピード 1.3 倍と、まあ、いうようなデータが出てるわけですね。で、まあ、結構ですね、まあ、今後グローバルでどんどん競争が進んでいくという時に、まあ、なかなか新規で売上を上げていくのも大変になってくるわけですが、まあ、クラウドシフトをきちんとやっているパートナー様のですね実績を見てみると、まあ、全体としてですねパフォーマンスがまあいいところが多いということがまあデータから出ているわけですね。でクラウドシフトをまあしていくことが、まあ、今後、まあ、うまくですねビジネスの流れに乗っていく、まあ、ことであろうというところが見て取れるわけです。でじゃあこれをどうやっていくかなんですけども、実はですね日本マイクロソフトもクラウドの売上比率でいうと 50% には実は達してないんですね。社長の平野がですね、大体2年後に 50% 日本で生かそうというふうな目標を立てて、まあ、外にもアナウンスをしているわけですが、実はそういう意味では我々もまだ 50% に達しておりませんので、まあ、ある意味ここでいろいろ苦労しながらですね、まあ、いかに 50% 以上に生かそうかというような、まあ、施策を毎日練りながらやっているわけです。でそういった時にですね、まあ、一番悩みになるのは何かというと、まあ、このグラフが端的に表しているわけですが、この灰色のとこですね、従来の売上モデルのとこですね、まあ、例えば我々で言うとオフィスとか Windows ですね、ソフトウェアを売っていた会社ですので、まあ、それソフトウェアをドーンと売ればですね、ドーンと売上が立つわけですね。 ただまあ売れないとそこは売り上げ立たないので、まあ、そういう意味ではデコボコしているグラフになってきます。で一方ですね、クラウドになってくるとなかなかですね、やっぱり最初の売り上げが大きく立ちませんので、まあ、全体としては売上が下がってしまうリスクというのがあるわけですね。でそこをどういうふうにうまくシフトしていくかと、まあ、このグラフでいうと、まあ、うまい具合にですね、従来の、ビジネスの上に、ストックビジネスという形でクラウドを乗せていく。でここのシフトを、まあ、いかにうまくやるかで、売上のカーブをですね、右肩下がりにしないで右肩上がりでうまくですね調整していくというところ、ここがやはり皆様も含めてですね、一番苦労されるとこかなというふうに思っています。で、ここの部分ですね、我々もいろんな施策をまあしたりとか、あとですね、先ほどの IDC という調査会社の提言なんかもですね、踏まえまして、まあ、どういうところがポイントかというところを4つほど挙げてみました。で、最初がですね、ビジネスモデルの差別化をやっぱりしていく必要がありますと。で先ほどの4つのモデルでお話をしましたけれども、一番左の再販のモデルだけでやっていくとですね、なかなかやっぱりマージンが取れなくなってくるであろうと。で差別化をする、つまり自社のですね何らかのノウハウをアプリという形で横展開をして、まあ、クラウド上に置いてですねやっていくということをうまく仕掛けることによって収益が上がる仕組みというのをうまく構築することができると。だここをですねいかにやるかというのがポイントになります。で2番目ですね、顧客との長期的な関係の構築、まあ、これも非常に実はクラウドの世界では重要になります。で我々もですね、従来はオフィス Windows をですね、これをまあお客様に売った後は営業はですね他の会社さんに行ってまたオフィスと Windows を売るというような動きを繰り返していたわけですね、まあ、つまり1回売った顧客にはまあもう次のアップグレードまではコンタクトもしないというようなことも結構ありました。ただクラウドになってくるとそういうわけにはいきません。でクラウドはですね、まあ、売上がですね最初はちっちゃい、まあ、つまりユーザー数をですね、まあ、ちっちゃく例えば入れるとかですね、サービスもですね、まあ、1種類から入れていくと。でその後どんどんですね利用を促進をしていく提案をする。でそれによってどんどんユーザー数が増えたり、あるいはいろんな種類のクラウドサービスを使ってもらうことによって最終的に売上が大きくなっていくということをですね、まあ、我々も身をもって経験をしております。ですので、まあ、そういうですね、販売をして終わりというような施策ではなくて、まあ、その後にいかにですねその利用価値を理解をしていただいて、で、提案をしていって、使ってもらうか利用率を上げていただくかで、最終的にまた追加で買っていただくかというところを力を入れていく必要があります。まあ、これはキーノートのですね、インセンティブのところでも少し、まあ、そういうインセンティブの出し方に変わりますよというのがあったと思いますが、まあ、こういうところとつながっているわけですね。でそれから3番目、デジタルマーケティングの推進。でこれはどういうことかというと、クラウドサービスになってくるとですね、当然クラウドですからインターネット上で販売することが多いと思います。でそうするとお客様の方もなかなか賢くなってきましてですね、まあ、これ IT 部門に限らずですけど、いろんな部門の方がですねクラウドサービスを購入したいと思うわけですが、インターネット上でもある程度のことは調べてしまって、でもう最終的に聞きたいことだけを、まあ、皆様の営業の方に聞いてですね、それでも決めてしまうと。で昔に比べると、まあ、インターネット上に情報があふれていますので、皆様の営業にコンタクトするタイミングというのはだんだん遅くなっているということが起きています。ですのでどうしないといけないかというと、まあ、そうやってインターネット上で情報収集をしている間に自社の情報ですね、まあ、つまりそれも差別化ができる情報ですね、それをうまく差し込んでいってプレゼンスを出しておく必要があるわけですね。で今日は詳しく述べませんが、まあ、これもですねお金をかけて、まあ、有料広告を出すっていう方法だけではなくて、無償で例えばブログとかですね、ソーシャルメディア、それから他のデジタルマーケティングの手段、それからCRM なども活用して、素早くですねデジタルマーケティングで生成した潜在顧客をセールスにつなげていくという仕掛けを作ることによって、まあ、そこからどんどん新規顧客を生成していくという流れが必要になってきます。で4つ目ですね、営業評価の仕組み、ここも非常に重要だと思っておりまして、なかなかですねやはり営業の方は、まあ、従来のドーンとですね売上が立つモデルの方に行きがちなんですね。 やっぱり売上だけのですね評価モデルになると営業の方の動きというのはどうしてもですね従来のモデルに行くということになってしまいますので、これはですねかなり上の方の判断が必要になりますが、やはり評価のモデルを変えてですね売上の額だけではなくてその質で、それからまあクラウドサービスをきちんと販売をいただいているというところをやはりスコアカードなどの形で評価をして、まあそこで報酬を払っていくような仕組みを構築していくことが重要です。でこの4つを少なくともですね同時にやっていく必要があるんですね。まあ、どれか一つでも欠けてしまうとなかなか前に進まなくなってしまうので、まあ、こういうことをですね、推進していく必要があるかと思います。でその時の KPI ですね、指標としてどういうことを見ていくべきかということで、これで6つですね例を挙げてみますけども、まず最初月次定期収入ですね、月額でどれくらいですねクラウドの収入が入ってくるかというところですね。で2番目全売上のうち定期収入の割合、先ほどお話をした全売上のうちですねクラウドの割合が 50% あるかないかと、まあ、例えばこういうところが一つの指標になってきます。で3番目解約率、まあ、これについてもですねクラウドの世界ではですね、売っておしまいではなくてその後解約されてしまうとお金が入ってきませんので、まあ、いかに解約されないようにですね、まあ、その穴を塞いでいくかというのが必要になってきます。で4つ目サービスの利用率ですね、これも先ほどお話ししましたけれども、まあ、買ってもらうだけで使われないと次解約されてしまいますので、まあ、きちんと利用してもらうことで、まあ、次も必ず更新していただく、でそれで追加で買っていただくというところを仕込んでいく必要がございます。で顧客あたりの月額月間平均収入ですね、これは携帯とかでもよく使う指標で ARP っていうふうにも呼ばれてますが、まあ、当然これ客単価が高いとですね収益率にかなり効いてきます。で最後が顧客障害単価価値ですね、これについてはまあ最終的にですね、まあ、最初は購入してもらう額が小さくてもユーザー数がどこまで伸びるのかで、まあ、いろんな種類のサービスをどこまで使ってもらえるのかということを最終的に試算をして、最終的にそのお客様の価値はどれぐらいあるかっていうのを見つつですね、まあ結構ですね気長に提案をしていくと、まあ、最終的にその価値をですねお金に換えられるまで、まあ提案を実践していくということが必要になってきますと。というのがですね、まあ、見ていくべき指標の、まあ、例かなと思っております。で、ここまでがですね、収益性のお話でございましたが、ここから CSP プログラムの概要に移ってまいりたいと思います。今までお話ししたようにですね、まあ、お客様もクラウドサービスを購入するときに、まあ、自分で調べて、まあ、結構もうどんどんいろんなベンダーさんにコンタクトをしているという状況がある一方で、まあ、調査をしてみると実はですね 67% のお客様は一社のベンダーさんがですね、まあ、実はいろいろなことができるのであれば、クラウドサービスの提供も一社からもう提供してほしいと思っていますと。で 84% のですねお客様はクラウドサービスプロバイダーとして信頼するベンダーとの確立された関係を望むというふうに言っているんですね。それからこれも6割近いお客様がですねクラウドサービスプロバイダーに展開計画、環境移行、その他の継続した管理を期待していますと、まあ、つまりですねいろいろこう見てはいるものの、まあ、信頼できるベンダーさんがいらっしゃるのであれば、まあ、そこと、まあ、きちんとやっていきたいというお客様意外と結構いらっしゃるということが分かっています。でこれを考えたときにですねこの状況を、まあ、うまくですね、捉えて、まあ、これをですねうまく取り込むという仕組みを考えるときに、まあ、我々が出した一つの答えというのがこの CSP プログラムなわけですね、クラウドソリューションプロバイダープログラムというふうに言われておりますけれども、まあ、これはどういうものかというとですね我々の例えば、まあ、クラウドサービスを、お客様にご提案をいただくというときに自社のサービスですねと組み合わせてパートナー様独自のですね差別化される、まあ、そういう全体のパッケージをですねプラットフォームとして、まあ、ご提供するための仕組みであるというものがこれが CSP プログラムと呼ばれるものです。でこれによって実現できるものですねビジネスモデルの差別化、それからお客様との長期的な関係、それから最終的にはパートナー様の利益率の向上と この3点をですね、これによって実現しようという、そういうプログラムでございます。で、具体的にじゃあ何ができるのかということでございますが、この左側ですね、3つ四角がございますが、上の濃い青のところですね、これが我々マイクロソフトがご提供させていただくクラウドサービスでございまして、例えばオフィス365であるとか、あとはマイクロソフトインチューンですね。で、最近ですと7月からマイクロソフト Azure ですとかダイナミクス CRM オンライン、こういったものも提供を開始してございますので、まあ、我々のですね、組み合わせていただけるクラウドサービスというものがこのフレームの中で提供されています。で、それからこの3つ目、パートナー様独自のサービスですね、緑色のところ、まあ、これを組み合わせると。で、真ん中に挟まっているこの薄い青のところですね、これが CSP プログラムのプラットフォームの部分になりますが、ここで何をするかというと、フレキシブルな課金の仕組みですね、それからプロビジョニングサブスクリプションの管理ですね、まあ、つまり新しいサービスをですね、有効化する仕組み、そして管理する仕組み、こういったですね、プラットフォームを CSP プログラムとしてご提供しますよという仕組みでございます。で、これによって全体をですね、一つのパッケージのように見せて、先ほどのことを実現をするというような仕組みでございます。で、 CSP を通じてじゃあどういうものをバンドル、くっつけて販売できるかという、まあ、これは一つの例として4つ挙げています。で、最初ですね、左上から見ていきますと、一番単純な例としてはバンドルモデルというものがあります。これは何かというと、我々のクラウドサービスに何らかのものをですね、セットで販売していただくというモデルですね。一番単純な例です。で、それから右上に行くとデバイスアザサービスとなってますが、クラウドサービスとですね、親和性がいいものですね。モバイルデバイスからのですね、クラウドサービスへのアクセスとか、例えばそういうものがございます。で、弊社でも例えばサーフェスのようなデバイスを販売をしておりますけども、まあ、例えばそういうデバイスで、それから、まあ、それがもしかすると月額課金でお金を取る仕組みかもしれませんが、まあ、そういうものとですね、クラウドサービスをくっつけて販売をするモデル、まあ、こういったものも考えられます。それから左下、バリューアデッドサービスですね。で、こちらは例えば、まあ、請求の取りまとめトレーニングですね、まあ、そういう追加の付加価値サービス、こういったものを提供していただくというようなアイディアもございます。で、右下ですね、これマネージドサービス、これは、まあ、皆様が仮にもうすでにクラウドサービスをお持ちであるとすると、それとセットで販売をするというようなモデルになっています。で、この4つに限らず、まだまだですね、いろんな可能性あるかと思いますので、まあ、こういった形で皆様のサービス、もしくは製品と我々のクラウドサービスをくっつけていただいて、パッケージで販売していただくということができるのが CSP のプログラムでございます。で、例としてですね、ちょっと具体的なイメージを持っていただくために事例を持ってまいりました。で、 GMO インターネット株式会社様ですね、ここは皆様ご存知かと思いますが、お名前 .com というですね、まあ、日本でも、まあ、最も、まあ、ドメインを多く販売しているところの一つかと思いますが、まあ、あのウェブホスティングとかですね、まあ、メールサービスなんかも追加で販売をしていたりしますが、ここのプレミアムな部分のサービスとして、例えばメールはエクスチェンジオンライン、オフィス365の一部のサービスですね、それからオフィスなんかもですね、セットでご提供するプランなんかもですね、作っていただいて、実は販売をもうすでに開始してるんですが、例えばこういうような形で実装できるのが CSP のプログラムということになります。で、それからですね、 Azure の方に目を向けてみると、この7月から Azure も CSP の枠内になってきたわけですが、 Azure もですね、100を超えるくらいの、まあ、いろんなタイプのサービスがございます。で、今まだですね、実は道半ばでして、今約20ぐらいのサービスが今 Azure の、CSP の中で Azure のですね、サービスとしてご利用いただけるものになっています。これが年末にかけてですね、まあ、100に近い数にだんだんいろんなものが使えるようになっていくという今状況になってますので、まあ、今ですね、ご検討を開始していただければ、まあ、割とこう先行者としてですね、先にやっていただくことができるという状況になっています。で、さてですね、 CSP の、チャンネルモデル、少し、お話をしたいと思いますが、大きく分けると2つですね、今あるわけです。 で1段階のモデルと2段階のモデル、この2つの省流のモデルがございます。でマイクロソフトのとお客様との間に、まあ、皆様が直接入っていただく場合と、あとクラウド流通会社と呼ばれるところと、あとその下に皆様が入っていただくというですね、2つのモデルがあります。で1段階省流 1TCSP、 ワンティア CSP とも呼びます。で2段階省流ですね、2ティア CSP と呼ぶ場合もあります。で何が違うかというところですね、少し見ていきたいと思いますが、まずですね2ティアの方からいきますと、このクラウド流通会社さんというのは日本ですとソフトバンク C&S さんと、あとダイアボ情報システムさん、このいずれかの会社と皆様で契約をしていただくという形になります。で CSP のモデルとしてはですね、この、パッケージの部分をですね、課金の部分も含めてサポートをですね、お客様に対するサポートを皆様の方でやっていただくというモデルに実はなってるんですが、ワンティアの場合はですね、そこを皆様のところで持っていただくというところが生じてくるわけですね。で2ティアのところはそこをクラウド流通会社さんが持っていただけるというような仕組みになってますので、ワンティアの方がですね、まあ、いろいろな自由度があります。一方ですね2ティアの方は、まあ、比較的ですねハードル低く始めることができるというモデルになってますので、まあ、それぞれこれはですねビジネスプランによってどちらを選ぶのがいいかというのが決まってくるわけですね。で具体的にワンティアの方で少し考えてみることにしたいんですが、お客様にその全体のパッケージされたモデルをですねご提供する場合に、課金とかあと全体のサポートですね、でこれは例えばオフィス365をやる場合は365のところについてもですねサポートを提供していただく必要があります。でそうするとサポートとあと課金のシステムですね、月額の課金のシステム、この2つというのがやはりですね投資をする対象になってくるわけですね。すでに皆様が例えばマネージドサービスをやっていて、まあ、サポートとか課金の仕組みお持ちですよということであれば、まあ、そこへの追加投資ということになってくるわけですが、まあ、例えばそこを新規に作るとすると、まあ、投資の規模としてはおそらくサポート、まあ、数千万の規模になってくるかなと。で課金のシステムもおそらく数千万ぐらいの規模になってきますので、まあ、全体のビジネスプランとしてはですねおそらくまあ数億円ぐらいの規模を生み出せるというプランであれば、この1段階の省流というのに乗っていただくということになると思います。でそうでない場合というのは、まあ、2ティアモデルから始めていただくというのがよろしいのではないかというふうに思っています。でさてですね、先ほどの課金の部分ですね、少しお話をしましたが、ここの部分というのは実はアウトソースをすることもできるのかなというふうに思っておりまして、まあ、そういった意味でですね、ここの部分のオートメーションをできるというですね、アウトソースできる先のベンダーさんですね、今日はそこがオーディンさん、ここの会社さんがあそこ提供できるということですので、少し紹介をしたいと思います。でこの後ですね、オーディンの西澤様にその部分をご紹介をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりましたオーディンの西澤と申します。私どものオーディンサービスオートメーションという製品と会社の紹介を少しさせていただこうと思います。私どもですね、15年にわたりましてホスティング事業者様、それからクラウドサービス事業者様向けにそれぞれの事業をイネーブルしていくというソフトウェアの開発を続けている会社でございます。で製品としてのプラットフォーム、それから15年にわたる経験ですね、あとはその経験の中から培われたエコシステム、お客様含めましてのエコシステムですね、こういったものを生かしまして、グローバルでは上位40社の通信事業者のうちの 50%、それからホスティング事業者さんとしては上位40社のうちの 90% の方々に私どもの製品をお使いいただいていると、そういう会社になります。はい。でマイクロソフト様とのご関係なんですけれども、これも10年以上にわたる関係がございます。でその結果といたしまして、CSP になる前のシンジケーションというプログラムモデルでですね、30% グローバルで 30% 以上のシンジケーターの方が私どものプラットフォームをお使いいただいていると、 それから170万を超えるですね、エクスチェンジ、それからオフィス365のユーザー数というシート数を私どもの製品を通じて販売していただいているという実績のある会社になっております。で、私どもの製品オーディンサービスオートメーションですね、こちらクラウドサービス提供をしていただくための今お話のございましたご紹介のございました CSP プログラムですね、こういったもとで、クラウドサービス提供をしていただくための包括的なソリューションになります。まずはですね、製品として持っておりますものがすでに準備された豊富なクラウドサービスですね、マイクロソフトさんの CSP 下でのオフィス365、それから今しがたご紹介のありました Azure ですね、こういったものはもとより、それ以外の一般的なセキュリティ製品、バックアップ製品、その他もろもろをサービスカタログとして持っています。また、私どもの製品の根幹の部分なんですけれども、柔軟なクラウド提供のための仕掛けというものを持っています。コメダ様からのお話にございましたように、重要になってくるのは皆さんが、同様の他の事業者さんに対して差別化されたサービスを提供できること、つまりバンドルであったり、組み合わせであったり、それからそこに対する柔軟な課金であったり、そういったことを提供するための仕掛けですね。で、もう一つ重要なのが特に中小の会社様に対するアプローチの方法と、人的営業であるとかテレセールス、リセラー、インバウンド、オンライン、それからサポートも重要な販売の口になります。そういったところに対して仕掛けを持っていると。で、最後にですね、非常に使いやすいエクスペリエンス、非常に使いやすい仕掛けになっています。で、この使いやすい仕掛けの結果として、例えばシングルサインオン、それから、操作パネルが一つであると、そういったことでお客様が複数の製品をバンドルされて皆さんパートナー様からご購入される際に混乱なく一つの制御で全ていけると、つまりお客様を囲い込むための非常に有益なツールになってくるということになります。はい。で、ここでですね、このサービスオートメーションという製品を紹介させていただく短いビデオがございます。2分ほどになります。ちょっとこちらをご覧いただければと思います。
クラウドサービスプロバイダーはコアサービスとサードパーティーサービスの統合、独自のサービスバンドル構築、顧客単価の向上、顧客エクスペリエンスの統一、さらには複数の販売チャンネルを活用したサービスの提供など、既存のビジネスにおいて多くの課題に直面しています。オーディンサービスオートメーションならこのような課題を解決できます。クラウドサービス提供のための実績あるプラットフォームを通して最化された優位なオファーを顧客やリセラーに提供できます。プラットフォームですぐに利用できるソリューションカタログにより、毎回複雑な開発を行うことなく、需要の高いサービスを簡単にリリースできます。ホスト型またはシンジケーション型の SaaS、 ウェブプレゼンス、インフラサービスを関連商材としてバンドルし、コアサービスと組み合わせて提供することで既存顧客のロイヤリティ向上や新規顧客の獲得につなげることができます。顧客に統一されたエクスペリエンスを提供することで、顧客自らがアカウント、サービス、ユーザーを管理でき、アップグレードと新規サービスを促進させ、サポートチームの負荷を軽減します。そしてオーディンサービスオートメーションのオンラインストアと自社の直販営業テレセールスチームを通してサービスを販売し、ビジネスを成長させてください。オーディンによりプロビジョニングが自動化されているサービスを独自にブランド化したストアフロントでリセラーに販売してもらうことで販路を拡大してください。オーディンサービスオートメーションは業界最大のエコシステムと豊富な業界知識に裏打ちされた最も包括的なクラウドサービス提供プラットフォームをお客様に提供します。クラウドサービス提供の事例参照やデモのリクエストは odin.com/automation をご覧ください。
はい、ありがとうございます。では引き続きまして、CSP のパートナー様の成功要因ということについて少し説明をさせていただきたいと思います。4点ございます。まず1つ目ですね、これはお客様を適切にガイドすると、皆様のお客様ですねというのを適切にガイドするということが重要になってきます。これはですね、お客様はこれからですね、CSP でクラウドサービス、例えばオフィス365のようなものを販売されていくということは、その製品に関わるライフサイクル、お客様におけるライフサイクルを全て責任を持って抱えていくということになります。 そういった中でお客様がどういう方向に動いていくか、こういったことをバンドルであるとか、あるいは皆様独自のサービスであるとか、そういったことできちんとガイドしてあげると、これが非常に重要になってくる。つまり自社サービスプランの策定ですね、これがないとクラウドサービスというのは皆様がグローバルプレイヤーも含めまして皆さんが同じものを提供しますので、お客様からするとどこから買っても同じということになってしまいます。で、2つ目ですね、これも同様に付加価値をコントロールするということなんですけれども、これもやはり重要なポイントとして、皆様の、サービスというのを再化して見せていくと、この価値を付加というのが非常に重要なポイントになっていきます。で、3つ目、お客様との接点から収益を向上すると、あらゆる箇所がお客様に対する製品の販売、これはいわゆるアップセル、クロスセルといったものですね、ユーザー数の増加であるとか、違う製品の追加、そういったものになりますけれども、ここが、全てのお客様とのやり取りというところが全て営業のチャンネルになってきます。ここもぜひ活用していただきたいと。で、最後ですね、で、成功につながるパートナーシップ。これは私どものような会社ですね、オーディのような会社、それからマイクロソフト様のような CSP のサービスの提供事業者様、それと販売をされる皆様、パートナーさん、こういったものを正しく成功につながるパートナーシップというのをぜひ組み上げていただきたいと。で、将来的なもの、それから現在のものだけではなく先へ行って使えるもの、そういったところに対してフォーカスしていくと。つまりですね、先ほど米田様から少し説明がございましたけれども、 CSP に参加するためにその仕掛けをゼロから構築するというところに費用や、人をかけている場合ではないというのが私どもの判断でございます。できましたらこういったところは私どものようなツールをご利用ご採用いただいて、ぜひ皆さんは販売すると、それからお客様のライフサイクルを支えるというところに対して注力していただきたいというふうに考えています。で、最後ですね、クラウドサービスの提供そのものというのを成功に導く組み合わせです。これはマイクロソフト様の CSP プログラム、それから皆様パートナー様ですね、私どものサービスオートメーションのような製品、こういったものの組み合わせによって出てくるものですね。まず迅速なサービス提供、これは非常に重要になります。これをより短時間で、これによってより短時間で市場に参入していただくと、お客様非常に移り気になっています。かつサービスの変化が激しいです。昨年まで有名だったもの、良かったものが今年は価値がなくなっているということもございます。こういったことでこの迅速さは非常に重要になってくると。それから2つ目ですね、先ほども申し上げましたが、クロスセル、アップセルといったところで収益を拡大していただくと、著名になったアンカー製品というのはどんどん利益が薄まってまいります。で、さらに利益を上げていくためには、その上に対するアップセル、クロスセルというのが非常に重要になっていく。あらゆるお客様との口を通じてこういったことが可能になる仕掛けというものをぜひ持っていただきたい。で、3つ目ですね、コントロールとカスタマイズ。人が提供するものをただ売るだけという形では利幅が薄くなっていく世の中ですと非常に厳しくなってくると。ぜひとも皆様でコントロール性ですね、それから製品の何らかの形でのカスタマイズという力を持っていただきたい。で、最後ですね、エコシステム、専門性、インテリジェンス、これも非常に重要な部分になってくるんですけれども、クラウドサービスの販売というのは複数の 提供者、それからパートナー、そういったものが複雑に絡んできます。そういったエコシステムを構築していただいて、なおかつ、他社に対して差別化、再化するための専門性を持っていただいて、かつこれを説明していくためのインテリジェンスというものを持っていただく。これらの組み合わせによって必ずこれから拡大していくクラウドマーケットというものに対してのアプローチと成功が導き出せると信じております。はい、私からの説明は以上になります。ありがとうございます。
西澤様、どうもありがとうございました。それではですね、最後私の方でまとめをさせていただきたいと思います。で、今日ですね、 CSP のプログラムの概要を聞いていただきまして、ご興味を持っていただけました方ですね、1ティアの CSP と2ティアの CSP で、次のアクションが多少異なっております。で、1ティアの方ですね、ここにですね、表示をしておりますけども、マイクロソフトのウェブサイト microsoftcsp.com というウェブサイトがございます。で、ここに、各種の紹介と、あと最終的にはですね、ウェブフォームがございまして、 そこに会社の簡単な情報などですね入れていただいて提出をしていただくことで我々の方に情報が届きますので、そこでですね提出をしていただくというのがワンティアの場合の次のアクションになります。で、ツーティアの場合ですね、でこちらは先ほどご紹介しましたいずれかのクラウド流通会社様にご連絡をしていただくという形になります。で、皆様のお手元にですねチラシがあるかと思いますけども、そこにこの2社のですね連絡先も書いてございますので、このいずれかの流通会社様にご連絡をしてみるというのがですね 2Tier の場合のアクションになってきます。で、あとはですね実は皆様のお手元にもう1枚紙のアンケートがですね追加でご用意されているかと思いますが、もしまだ会社にコンタクトはしないけれども少しもうちょっと情報が欲しいとかですね、あるいは興味があるよっていう場合はそのアンケートのところで興味がありますよということを書いていただければ、我々の方からも追加でですね情報をご紹介をいたしますので、興味があるというふうに書いていただいて提出をしていただければ幸いでございます。特にですね、お電話でっていうところを入れていただけると、お話をしながらですねより詳しい情報をご案内できますので、もし可能であればですねお電話で、ご紹介お願いしますというふうに書いていただければ幸いでございます。で、以上がですね、この CSP のお申し込み方法になります。で、またですねこの会場の外ですね、扉を出て左手にクラウド相談コーナーというコーナーがありまして、そこに人間がおりますので、その人間に聞いていただいてもですねより詳しい情報をご提供できるかと思いますので、ぜひですねこれ、セッション終わった後お立ち寄りいただければ幸いでございます。さてですね、以上で、本日のですねクラウドの収益性について考えてみようということと、あと CSP の概要のセッションですね、この2つの内容で、お届けするセッションを終了したいと思います。今日のセッション以上になりますので、ご清聴どうもありがとうございました。